Well, this morning, we are starting chapter 2 of this book of Mark.
今週からマルコの福音書2章に入ります。
And the first event that we come to, it happens in a very familiar setting.
この2章に述べられている最初の出来事は、とても馴染みのある場所で起こっております。
In fact,This event we're going to look at today may have actually happened in the home of Peter in Capernaum again.
この出来事はカペナウムのペテロの家で起こったのかもしれません。
Now, this is a well-known Sunday school story that probably most of the children in our church right now could probably tell you about four men bringing their friend to see Jesus.And having that friend let down through the roof of the house.
この出来事は日曜学校では非常に有名なお話ですので、おそらく私たちの教会の日曜学校に行っている子供であれば、誰でも知っている話だと思います。4人の男たちが友達を連れてイエスに会いに行き、人だかりが多すぎたため、友達を屋根から下ろさなければならなかったというお話です。
But this story...It really shows us more than just another healing.
しかし、この物語は単なる癒し以上のものを私たちに示しています。
It shows us that God is the only one who can forgive sins.
この話は神のみが罪を許すことができるお方であるということを示しています。
Let's read this story first, all the way through, in Mark chapter 2.Verse 1 through verse 12, and then examine how forgiveness of sin is really the key point in this event.
では、マルカによる福音書2章から2章1節から12節をすべて読み、罪の許しがこの出来事の非常に重要なポイントであるということを見ていきましょう。
The Bible says in Mark chapter 2, starting at verse 1, and when he returned to Capernaum after some days,It was reported that he was at home, and many were gathered together so that there was no more room, not even at the door, and he was preaching the word to them.
一節から数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどだった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。
Verse 3 and they came, bringing to him a paralytic, carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven.
三節、すると人々が一人の痛風の男を身元に連れてきた。彼は四人の男に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて痛風の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て痛風の人に、来よ、あなたの罪は許された、と言われた。
Verse 6, now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, why does this man speak like this? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? And immediately, Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, why do you question these things in your hearts?
7節この人はなぜこのようなこあすいません6節、ところが神学者が何人かそこに座っていて心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人の他に誰が罪を許すことができるのだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれ考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそのようなことを考えているのか。
Which is easier, verse 9, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed, and walk, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, We never saw anything like this.
9節、痛風の男にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って痛風の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。
First, what I want to do is explain the details of the story here.
まずここで、話の事実関係を見ていきたいと思います。
For most of us, we look at digging through a roof, and it would seem, I would think, very strange to us.
現代の私たちからすると、屋根を剥がし穴を開けるというのは非常に奇妙に感じられます。
But homes in the area of Israel and Palestine during that time typically had roofs that were flat and they were fully accessible by staircases that were built onto the outside of the home.
しかし当時のイスラエルとパレスチナの地域では一般的に、家屋の屋根は平らで、家の外側にある階段からアクセスできるようになっていました。
Now, far from being made of permanent materials, these roofs were actually designed and built from earth-based materials that actually needed to be pulled apart and resurfaced occasionally.
屋根は、耐久性のある素材からできているというわけではなくて、土からできており、定期的に修繕をする必要がありました。
The main means, the main area of beams of the room were actually crossed by these smaller sticks that would go across the main logs, and then they would be covered with mud in order to create a seal then over the top.
で部屋の主要な部分は、まあ、古い日本の伝統的な家屋と同じように、小さな棒を蚊帳で覆い、さらに泥で覆うことによって作られていました。
This is basically like the thatch that's used in traditional Japanese houses, and it would not have been that difficult to dig through that type of a roof.
このような家屋の構造であったために屋根を掘ることはそれほど難しくなかったと考えられます。
The roof at that time would function in like a deck area on a house would today.
当時の屋根、家屋の屋根というのは現代の家ではベランダのような役割を果たしていたと考えられます。
It would have been a place that they would have dried laundry. It would have been a place where they wouldEat a meal, or just relax, or go alone to pray.
人々はその屋根で洗濯物を干したり、食事をしたり、くつろいだり、祈ったりするのに利用していました。
Now, as we have seen happen over and over here, Jesus being in this home, all of a sudden he drew these crowds of people to him.
過去にもこのような出来事はありましたけれども、イエスが家におられると大勢の人が集まってきました。
Verse 2 describes it in this way, and many were gathered together so that there was no more room, not even at the door.
その様子が2節に書かれていますが、次のように述べられています。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどだった。
Now, the crowdsGathered to hear Jesus, they're actually pretty significant to Mark's overall theology.
イエスの話を聞くために集まった群衆というのは、実はマルコの神学にとって非常に重要な役割を持っています。
We discussed this before Christmas that crowds were not considered a positive thing in the book of Mark.
クリスマスの前に行ったメッセージの中でも触れましたけれども、 群衆はマルカの神学の中では肯定的なものとは考えられていません。
In fact, the single most common action that a crowd does in the book of Mark is actually keep people from having access to Jesus, which is what we see happening here again.
実際、マルコの福音書の中で群衆は多くの場合、人々がイエスに近づけないようにする存在として描かれており、この場面でも実際、イエスに近づけないようにしている存在であります。
These crowds, they're not people of true faith, but they're rather more like admirers at best.
これらの群衆は真の信仰を持つ人々ではなく、せいぜいイエスを、イエスの、崇拝者であるにすぎません。
I think today we could think of these people in terms of those.Who celebrate Easter and Christmas, and maybe they come to church during those times, and all around the world that happens, but that's the only time that they'll come to church and worship.
今日でも世界中でイースターやクリスマスのその時だけ教会にやってきて祝っている人々はこのマルコの言う群衆と同じタイプの人々であると考えられます。
There are millions of people.Around the world, who will celebrate Christmas especially, or Easter to a lesser degree, in some sort of Christian way.
クリスマスまたイースター。イースターはクリスマスほどではないかもしれませんけれども、これらの2つの、機会を何らかのキリスト教的な方法で祝う人々は世界中に何百万もいます。
But there is no actual involvement with Christian faith outside of those two occasions for those folks.
しかし、これらの人々はこの2つの機会以外、キリスト教の信仰と何ら関わりを持っていません。
They will usually never go to church apart from that. And there's no personal searching of the scriptures to get to know Jesus better.
これらの人々はクリスマスとイースター以外に教会に行くことはありませんし、イエスをよりよく知るために聖書を個人的に探求することもありません。
There are millions of people in the world who are born in certain ethnicities where the majority are historically connected with Christianity, and they're likely baptized as babies for many of them, and called Christian their entire lives.
世界には大多数が歴史的にキリスト教とつながりのある特定の民族に生まれ、赤ん坊の時に洗礼を受け、生涯にわたってクリスチャンと呼ばれる人々が何百万人もいます。
But being ethnically or nationallyChristian in some way is not the same thing as truly being a follower of Jesus Christ.
しかし、民族的にあるいは生まれながらにしてクリスチャンであることと、本当に真にイエス・キリストに従う者、イエス・キリストの信者であるということは同じではありません。
In terms of the events in the Gospel of Mark, this is the same as beingA part of the crowd of Jesus' admirers, but not really followers of Jesus.
マルコの福音書での出来事で言えば、これらの人々、民族的あるいは血統としてクリスチャンである人々は、イエスを崇拝する群衆の一員ではありますけれども、本当の意味でイエス・キリストに従うものではないのです。
There are plenty of people.Who believe that they are Christians because of their birth, or the fact that they were born to Christian parents, or even because they simply appreciate the teachings of Jesus in some way.
民族的に、血統的にクリスチャンだから、クリスチャンの両親のもとに生まれたから、あるいはイエスの教えに感謝しているから、自分はクリスチャンであると思う人たちはたくさんいます。
But to be a Christian, to be truly a follower of Jesus Christ, it means that you recognize why Jesus came to earth.
しかし真にクリスチャンであるためには、すなわちイエス・キリストに真に従うものであるためには、イエスがなぜ地上に来たのかを理解していなければなりません。
And that purpose, it was really, it was to die for your sin. It was that because your sin has separated you from God who created you.
つまりイエスがあなたを創造主である神から引き離したあなたの罪のために死んでくださったということを理解することが求められるのです。
Now, the crowds did not recognize their sin and repentance or their need for Jesus as their savior, and so they remained on the really the outside of truly being a follower of Jesus.
マルコによる福音書2章で述べられている群衆は、自分たちの罪を悔い改め、救い主としてイエスを受け入れる必要があることを認識することができませんでした。そのために外側にとどまっていました。
Now, those crowds, they may have been close to Jesus physically, but their hearts were very far from the faith required of those who truly followed Jesus.
彼らはこのような群衆たちは物理的にはイエスの近くにいたかもしれませんが、その心はイエスに本当に従うものに求められる信仰からかけ離れた形でありました。
And this actually sets us up for a contrast here with the men who showed us what true faith really is in this story.
この群衆たちの在り方は、真の信仰とは何かを私たちに示したこの4人の男たちとは非常に対照的なものです。
It was these four men who in their trust that Jesus could do the unbelievable for their friend dug through the roof in order to get their friend in front of Jesus
この4人の男たちは、イエスが彼らの友人のため、通風の男のために、信じられないようなことをしてくださるという信仰心に基づき、彼をイエスのもとに連れて行くために屋根を掘って、行ったのです。
Verse 5 shows us Jesus' recognition of their faith here.
そして5節ではイエスが彼らの信仰心を認めてくださったことを示しています。
Verse 5 says, And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven.
5節、イエスは彼らの信仰を見て痛風の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。
Now there were many, many peopleIn the crowd that day, watching and listening to Jesus. But the only miracle that Jesus performed was for these five men who are, we are explicitly told, had faith in him.
その日、イエスの話を聞いていた群衆は大勢いましたが、このような中でイエスが起こした唯一の奇跡は、イエスを信仰していたと明言されているこの5人のために起こりました。
It was their faith that made all the difference that day.
この奇跡は彼らの信仰ゆえだったのです。
Faith is always the catalyst for God'sWork in the Bible.
聖書の中で信仰は常に神の御業を起こすための触媒です。
Matthew chapter 17 verse 20b says, For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you.
マタイによる福音書17章20の B には次のように書かれています。もしからし種のほどの信仰があるなら、この山にここからあそこへ移れと言えば移ります。あなた方にできないことは 何もありません。
Hebrews 11 ties faith to the work that the people of God did in the Old Testament and tells us that creation is based on And tells us that every part of our relationship with God, starting with acknowledging Him through creation, is actually based on faith.
ヘブル人への手紙11章は、信仰を旧約聖書で神の民が行った行いと結びつけ、天地創造を通じて神を認めることから始まる神との関係のあらゆる部分が信仰に基づいていることを教えてくれます。
Hebrews chapter 11 verses 1 through 3 says, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible.
ヘブル人への手紙11章1節から3節は次のように書かれています。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちは信仰によって称賛されました。信仰によって私たちは世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたものではないことを悟ります。
Now, most important for us, faith is what brings about our salvation.
さらに私たちにとって最も大切なことは信仰こそが救いをもたらすということです。
Romans chapter 5 verses 1 through 2 says, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God.
ローマ人への手紙5章1節から2節は次のように書かれています。1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。
But I do want to warn you, because there's a popular view of faith that many believe that this story promotes.
しかし、ここで信仰こそが救いをもたらすという時、言った時の一般的な理解に対して警告を与えたいと思います。
And it's this, if I have enough faith,Then God will heal me, or He'll give me money, etc. He'll meet my needs in however I see them.
その一般的な見解とは、信仰さえあれば神は私を癒してくださる、あるいはお金を与えてくださるというものです。
Joseph Prince, a very famous Singaporean pastor of a mega church, provides an example of this.In a sermon last year that he entitled Believe Right and See Good.
シンガポールの有名なメガチャーチ、非常にたくさんの信者がいる教会ですけれども、の牧師であるジョゼフ・プリンスは昨年、正しくを信じ、良きを見ようというタイトルの説教を行いました。
He says here, number one, I don't believe in the health and wealth gospel. I believe in the gospel of grace and peace.I believe in the gospel of Jesus Christ, but the result, it causes emotional health, it causes physical health, amen, it causes prosperous relationships, and yes, even bless you in every area of your life, amen.
彼はその説教の中で次のように言っております。第一に私は健康と富の福音 Health and Wealth Gospel を信じていません。私は恵みと平和の福音を信じています。私はイエス・キリストの福音を信じています。しかしその結果として信仰は私に感情的な健康をもたらし、肉体的な健康をもたらすのです。アーメン。また信仰は豊かな人間関係、富を運んでくるような人間関係をもたらし、あなたの人生のあらゆる領域であなたを祝福するのです。アーメン。
Bill Johnson, the senior pastor of Bethel Church and Bethel Music fame in California has a different take on the prosperity gospel that he calls Jesus Christ is perfect theology.
カリフォルニアにあるベテル教会の主任牧師であるビル・ジョンソンは、イエス・キリストこそ神学の完成形、Jesus Christ is perfect theology と題する説教を行い、福音、繁栄の福音、prosperity gospel のもう一つの違う考え方を示しています。
He says, how can God choose not to heal someone when he's already purchased their healing?Was his blood enough for all sin or just certain sins? Were the stripes he bore only for certain illnesses or certain seasons of time? When he bore stripes in his body, he made a payment for our miracle. He already decided to heal. You can't decide not to buy something after you've already bought it.
神はすでにその人の癒しを買い取られたのに、どうして癒さないという選択をすることができるのでしょうか。神の血はすべての罪に対して十分だったのではないのでしょうか。それとも特定の罪に対してだけ有効だったのでしょうか。神が負われた鞭打ちは特定の病気のためだけのためだったのでしょうか。それとも特定の期間のみに有効だったのでしょうか。主がその身に鞭打たれたとき、主は私たちの奇跡の対価を支払われたのです。主はすでに癒すことを決められたのです。何かをすでに買ってしまった後で買わないという選択はできないのです。
Now, brothers and sisters, that understanding of what the gospel brings, that is not what the gospel promises.To bring into our lives.
皆さん、ここで述べられていることは福音が約束していることではありません。
The gospel promises spiritual healing, but it doesn't promise physical healing or the wealth that you want.
福音が約束しているのは霊的な癒しであり、肉体的な癒し、あるいは金銭的な解決法ではありません。
In fact, 2 Timothy chapter 3 verse 12 says kind of exactly the opposite of those sorts of teachings when it says, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
実際、第2テモテへの手紙3章12節にはこの種の考え方とは正反対のことが書かれています。3章12節、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。
So, greater faith on our part does not entitle us to greater prosperity or greater health, physically speaking.
だから私たちの信仰が大きくなったからといって、より大きな繁栄や健康が得られるというわけではないのです。
In fact, any understanding that we in any way can grow our own faith and create greater faith in ourselves is actually a misunderstanding at best and outright false teaching at worst, since faith is God's work and faith is God's gift to us.
実際私たちが何らかの方法で自分たちの信仰を成長させ、自分たちが地にの中により大きな信仰を作り出すことができるという考え方そのものがよく言えば誤解であり、悪く言えば全くの誤った信仰なのです。信仰は神からの賜物なのです。
Ephesians chapter 2Verses 8 through 9 makes this very clear when it says, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It's the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
エペソ人への手紙2章8節から9節では、この真実を明らかにしています。8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。
So, it was God who gave these five men faith enough to come and to bring the fifth one of them to Jesus himself.
この5人にイエスのもとに友人を連れてくるだけの信仰を与えてくださったのは神なのです。
And this is where the point of the story lies.
そしてこの物語のポイントは、信仰が神の賜物であるという点にあります。
Because what actually happens in response to faith in Jesus Christ is what always happens in responseto true faith in Jesus. And it's not physical healing.
なぜなら、ここでイエス・キリストのへの信仰への応答として起こったことは、イエス・キリストの真の、イエスへの信仰、真の信仰への応答として常に起こることであり、それはまさしく肉体的な癒しではないのです。
Let's go back to verse 5 again in Mark chapter 2 and see what the response is by Jesus.To this faith in these men.
マルコによる福音書2章の5節に戻って、この信仰に対するイエスの応答、反応を見てみましょう。
The Bible says, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven.
5節には、イエスは彼らの信仰を見て、痛風の人に、子よ、あなたの罪は許された。言われたとあります。
Now, is Jesus seeing the faith of the four men carrying the paralyzed man, the fifth man, and then forgiving his sin based on the faith of the four men?
さて、イエスは4人の男たちが、半身不随の男を担ぎ、その4人の男たちの担ぐだけの信仰を持っていたことを見て、半身不随の男の罪を許したのでしょうか。
There doesn't seem to be a reason to look at it that way, but some do.
このように解釈する理由はなさそうですが、そのように解釈する人たちもおります。
The paralyzed man had faith as well, given that he had to allow his friends to do this for him.
半身不随の男にも信仰はあり、彼は4人の男たちに、自分を担がせてイエスのもとに行こうと考えただけの信仰はあったのです。
But the paralyzed man was the one who the crowd could see needed the physical healing. And so Jesus directing his statement towards this paralyzed man, it makes the most sense.
しかし群衆が癒しを必要としていると考えたのが半身不随の男だったので、イエスはその男に向かって語りかけているのです。
Except the statement that Jesus makes is not I heal you or something like that, but instead it's I assure you your sins are forgiven.
ただしイエスのここでの発言は、私はあなたを癒しますというようなものではなくて、あなたの罪は許されたというものでした。
Jesus is making it very clear what kind of healing faith actually brings.
ここでイエスは非常にはっきりと信仰がどのような癒しをもたらすかを示しています。
That healing is spiritual.
その癒しとは霊的なものです。
Now, maybe it's just me, but I've often thought about the fact that the man being healed and the men carrying him, they don't seem to get upset about this. Or ask for, Jesus, I don't like that. Let me have a physical healing instead.
私だけかもしれませんけれども、なぜ半身不随の男を運んでいる男たちが、半身不随の男だけに許しが与えられたことに動揺、あるいは怒ったりせず、なぜ別の肉体的な癒しを求めたりしないかということを私はよく考えていました。
It seems to me like these men may have understood that this really was the best healing.That Jesus was offering, and that with spiritual healing from sin, the man could then see his physical need in a very different light.
彼らはこれが本当にイエスが提供している最高の癒しであり、罪からの霊的な癒しによって、その半身不随の男が肉体的な必要性を別の角度から見ることができるのだと理解していたのかもしれません。
There's so many testimonies of those whose faith in Jesus Christ, it doesn't result in physical healing, but it does result in peace and joy and hope in the face of suffering.
イエスへの信仰が肉体的な癒しをもたらすのではなく、肉体的な苦しみを前にして平安と喜びをもたらすことを証しする人は非常にたくさんいます。
No, so instead of the men carrying the paralyzed man, instead of them being upset, it was the scribes.One of the groups of religious leaders of the Jews who took issue with Jesus for giving this man sin.
むしろイエスがこの男の罪を許したことを問題視し怒ったのは半身不随の男を担いだ男たちではなくユダヤ教の宗教的指導者のグループの一つである律法学者たちでした。
They strongly.Disagreed with Jesus doing this because they actually understood what it meant.
彼らはイエスがこの罪を許すことの意味を理解していたので、イエスがこの罪を許すことに非常に強く反対しました。
Verses 6 through 7 says, Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, Why does this man speak like that? He's blaspheming. Who can forgive sins, but God alone.
6から7節には次のように書かれています。6節。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれかと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人のほかに誰が罪を許すことができるのだろうか。
Notice the scribes, they weren't even saying this out loud.
律法学者はこのことを口に出して言っていたわけではありません。
They were just thinking it in their minds.
ただ彼らは頭の中でこのようなことを考えていただけでした。
But Jesus knew their hearts and what even their thoughts were, as verse 8 goes on to say here.
しかしイエスは8節で述べられているように彼らの心や考えさえも知っておられました。
But in truth, these scribes were not wrong.
しかし彼らの考えは間違っていたわけではありません。
The power of forgiveness of sins is the exclusive right of God Himself.
罪の許しの力は神の独占的な持ち物、権利であって、人間が誰も行うことができない行為です。
That's one reason why we don't have priests.We have pastors.
それが私たちプロテスタントの教会にはカトリックのような神父がおらず牧師がいる理由です。
Unlike the Roman Catholic and Episcopal priest, we do not believe that God gives any human being, any man or woman, the right to provide absolution for sin.
ローマカトリックや聖公会とは異なり私たちプロテスタントの教会では人間が罪を許す権利を持っているとは信じていません
Only God can do that.
罪を許すことができるのは神だけなのです
Now, of course, we can, and God expects us to forgive others, other humans, for personal offenses and for sins against usBut we are not absolving that person, even then, of the guilt of their sin before a holy God.
もちろん私たちは自分に対する個人的な攻撃や罪に対して他人を許すことができますし、神はそれを望んでおられます。しかしその場合も私たちが罪を許したことによって、その人が罪を神に対して犯した罪を、許される。 その人の神に対して犯した罪が許されるわけではありません。
By forgiving sins, Jesus was absolutely declaring that he was God's Messiah and God himself.
罪を許すことによってイエスはご自分自身がメシアであり神そのものであると宣言されていました。
The religious leaders and many in the crowds, they never believed that he was actually God.
律法学者やここにいた群衆の多くはイエスが本当に神だとは信じていませんでした。
They simply looked at him as a great teacher or a great healer.But Jesus was claiming a much greater identity as God himself.
彼らはイエスを単に偉大な教師である、教え手である、あるいは癒し手であるとしか見ておらず、神ご自身であるというふうには信じていませんでした。
That claim is inherent.In the title that he uses for himself, as he then responds to the scribes and then heals the paralyzed man.
イエスの、この自分が神であるという主張は、律法学者に対して応答し、半身不随の男を癒すときに、イエス自身が使った、ご自分の称号の中に現れています。
Look at verses 9 through 11 here.
9節から11節を見てください。
Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins? He said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed and go home.
9節、痛風の人にあなたの罪が許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのとどちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って痛風の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。
Son of Man that Jesus uses there is a title first used in Daniel chapter 7 talking about the coming
ここで出ている人の子という称号はダニエル書7章で初めて使われた称号で、来るべきメシア、救い主のことを指しています。
In Daniel chapter 7 verses 13 through 14、the prophet Daniel says, I saw in the night visions, and behold with the clouds of heaven there came one like a son of manAnd he came to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed.
ダニエル書7章13節から14節でダニエルは次のように言っています。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。
The scribes, as remember, they're experts in the scriptures. They knew that this was Jesus claiming to be God's Messiah and having the right to God's glory and God's power that only God himself could have.
聖書の専門家である律法学者たちは、イエスの発言が自分自身がメシアであり、神ご自身だけが持つことができる神の栄誉と神の力を持っていると主張しているのだということを理解していました。
Now, to forgive sins is obviously much harder to do than provide physical healing. But in a way, the healing is much harder.
罪を許すことは肉体的な癒しを与えることよりもはるかに難しいことであることは明らかですが、ある意味で癒しの方が肉体的な癒しの方が難しいのです。
To forgive sins is something that happened on the inside of the paralyzed man and likely the four men with him as well。
なぜなら罪を許すことは半身不随の男とおそらく彼を運んでいた男たちの内側、心の中で起こったことです。
So in a way that miracle could be easily dismissed. Nobody knows whether that really happened other than those five men。
つまりこの奇跡というのは表面的には人間の目では見ることができないので、簡単に無視してしまったり否定してしまうことができるからです。
But a physical healing to prove that Jesus truly had the power as God that he claimed he had, that couldn't be so easily disproved.
それに対し、イエスが神としての力を持っていることを証明するために行った肉体的な癒しは、そう簡単に否定したり無視することができないものです。
And so, what did Jesus do? He healed the man.
だからこそイエスは半身不随の男を癒されたのです。
And the man was fully healed.
そして彼は半身不随の男は癒され起き上がることができたのです。
Verse 12 tells us, and he rose and immediately picked up his bed and went out before them all.
12節には次のように書かれています。すると彼は立ち上がり、すぐ寝床を担ぎ皆の前を出て行った。
The miraculous healing that Jesus provides here, it's instantaneous. That's way different than the faith healers today that claim for themselves this same power.
イエスが与えてくださる、奇跡的な癒しは瞬時に起こるものであり、今日この力を持っていると自称するスピリチュアルヒーラーや、ヒーラーたちの力とは大きく異なっています。
So in a way here, the scribes were correct.
つまりある意味で律法学者たちが言っていることは正しかったのです。
Only God can forgive sins.
彼らは罪を許すことができるのは神だけであると主張していたのですから。
But they were very wrong because they didn't believe that Jesus was God.
しかし彼らはイエスが神であるということを理解していなかったという点において間違っていました。
And so Jesus proved by the physical healing that he is the one who can give true spiritual healing, and that forgiveness of sins comes only through Jesus.
それゆえにイエスは肉体的な癒しを行うことによって真の霊的な癒しを与えることができるのは自分だけであり、罪の許しはご自分自身によってもたらされることを証明しました。
Jesus is still today the only source of forgiveness of sins that's available to us。
イエスは今日でも私たちが利用できる唯一の罪の許しの源なのです。
The Bible declares that our greatest need is forgiveness of sin.
聖書では私たちが最も必要としているのは罪の許しであると宣言しています。
Romans chapter 3 verse 23 tells us that all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節にあるように、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずという状態にあるのです。
And simply being a part of the crowd, being in this church building today with followers of Jesus, that doesn't bring forgiveness of sins.
そして単に群衆の中の一人であること、教会堂でイエスの信者たちと一緒にいるだけでは罪の許しを得ることはできないのです。
But repenting of your sins and putting your faith in Jesus Christ as the only one who died to forgive you for that sin, that's the only way to experience the forgiveness of your sins。
自分の罪を悔い改め、その罪を許すために死んでくださった唯一の方であるイエスに信仰を置くことによってのみ、私たちは罪の許しを経験することができるのです。
Being part of the crowd is not the same as being a disciple or a follower of Jesus. And my biggest fear is that for some of you here today, you're just a part of the crowd and you're not truly a disciple.
群衆の一員であることとイエスの弟子、イエスに真に従うものであるということは違うのです。今日私が恐れていることは、今日ここにいる皆さんの中にも群衆の一員でしかない、群衆の一員であってイエスの弟子ではない人たちがいるのではないかということです。
The crowd just looks on, but real faithis shown and was shown by action, by serving, by following Jesus.
群衆はただ見ているだけです。しかし本当に信仰を持ったイエスの弟子は、その行動によって、奉仕によって、イエスに従うことによって自分たちの信仰を示します。
While the crowd watched, the four men drug through a roof.In order to show and demonstrate the faith that they had in Jesus.
群衆が見守る中、半身不随の男を担いだ4人の男たちは、自分たちのイエスを信じる、自分たちの信仰心を屋根を掘り進むことで示しました。
And their faith was rewarded with forgiveness of sin and the proof of Jesus' authority to do this was given.By healing their friend.
そして彼らの信仰は罪の許しによって報われ、イエスが罪を許す力を持っているという証明は、彼らの友人の半身不随の男が肉体的に癒されることによって示されました。
The answer to the cynical question that was asked by the scribes, who can forgive sins but God alone, is Jesus.
神を一人のほかに誰が罪を許すことができるかという律法学者たちの皮肉に対する答えは、イエスのみが罪を許すことができるというものです。
Because Jesus is God, and He demonstrated that for the people and for us by the power to heal physically and more important, spiritually.
なぜなら、イエスは神であり、肉体的にも、またさらに重要な点ですが、霊的にも当時の人々、そして今日の私たちを癒す力を持っているからです。
And when we recognize that power to heal, when we recognize that truth in our lives, it should change our response to Jesus, so that our response to Him becomesThat of some who were there that very day.
私たちがその真理を認識するとき、私たちのイエスに対する応答も変わっていかなければなりません。
Their response is found in the very end there. They were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this."
私たちのイエスに対する応答も当時の人々の応答のように、それで皆は驚き、こんなことは未だかつてないと言って神を崇めたというものに変わっていかなければならないのです。
Following Jesus in repentance and faith as the only one who can forgive our sins will bring glory to God and it will change our lives forever in the same wayThat this paralyzed man's life would never be the same.
私たちの罪を許すことができる唯一のお方として、悔い改めと信仰を持ってイエスに従うことは、神に栄光をもたらし、私たちの人生を永遠に変えることになるでしょう。その半身不随の男の人生が以前のものとは全く違うものとなったように。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, We thank you today that you sent Jesus, your very Son, God Himself, to earth to become one of us, to show us how to have forgiveness of our sins, that it only comes through faith in Jesus Christ. And Father, we recognize today that faith in itself is a gift from you. And Lord, I pray especially for those today who have not experienced salvation, who have never believed and trusted in Jesus Christ to save them from their sins, that today you would give them that gift of faith, that you would open their eyes, that you would renew their spirit in order to understand their sin so that they can come to you in repentance and trust in Jesus Christ as their Lord and their Savior. God in heaven, we praise you that as your people, we can come to you and we can find that same forgiveness. Lord, may we demonstrate that faith that we have in you by our actions, by our words, by our attitudes, every single day as we live the life that you've given us to live here on this world. May we truly be your followers, your disciples, the people of God, not the crowd just looking on, but those who are demonstrating every day the faith that we have in our Savior, Jesus Christ. Father, we love you, and we thank you, and we praise your holy name, and we pray this in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen.